セッション7、もう半歩先行くクリエイターのお悩み解決ツールあれこれ。2843の大月茂樹さん、スクイズの前川正幸さん、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、犯罪者デュオです。よろしくお願いします。で、さっきの高野さんのお話の、全コーディング、あれは非常に、速度アップには有効です。僕もものすごい実感してます。特にドリームエバーとの相性がものすごくいいんで、全コーディングでバンと打った後にドリームエバーのスニペットがドドドンと動くっていうのはなかなかいい流れの開発作業になります。ちなみに僕ら、さっきのワークの時間でスピードを上げるには何をすればいいっていう話になった時に、はい、犯罪者トリオはとりあえずタイピングの速度を速くするっていうですねもう頑張る方向にしか考えてなかったっていう、2人組が始めるセッションなんですがとりあえず、名前としてはもう半歩先行くクリエイターの悩み解決ツールあれこれということで進めさせていただきます。じゃあとりあえずもうさっきも言いましたが、はい、前川私になります。そして
2843の大月と申します。よろしくお願いします。
じゃあですね、まずはですね、よくあるのがとりあえずテストの段階でダミのテキスト入れましょうとか、画像何来るか分かんないですけどとりあえず空間取っとかなきゃいけないっていうところで、ダミのテキストや当たり画像に関してのツールの紹介です。では大月さんお願いします。
はい、だいたいこのダミのテキストっていうのは、私なんかそうなんですけども、ニュースサイトからするとこう拝借してきてですね、コピー&ペーストっていうケースが多いんですけど、やっぱりそのまま使うっていうのには抵抗感があるっていうことで、例えばこのツールを使ったらそういったところが解消できます。で、どんなことができるかといいますと、入力した文章、コピー&ペーストした文章をですね、全く意味不明の文章に変えてくれるっていう、機能になってます、はい、もしくは、こちらにありますように、漱石とかですね、あとは宮沢賢治、こういうところの、小説の一文を、引っ張ってきて、それを、わけのわからない文章に変えていって、ダミーテキストとして使えるようにしてくれると、こんな感じの、本当に読むと全く意味のわからない文章なんですが、これだったらコピペでもいいだろうということで、これ結構楽かなというお手軽ツールなので、もし、必要があればこういった使ってみてはいかがかなと思います、
はい
はい、でこちらの方はですね、もう一個実用的なツールになります。よくトップページで、ヘッドラインの部分、例えばそのワイヤーとかを作った時にですね、ここだいたい100文字ぐらい入りますっていうパターンで決めることが多いと思うんですけど、こちらのツールは、今これ41って入ってますけど、文字数を入力しておけば、それの文字数に合わせたダミーテキストを生成してくれるのと、こちらの下のチェックボックスがあるんですが、こちらにチェックを入れておくとですね、最後に文字を切った時の点点点っていうのも、自動的でに、つけてくれるっていう便利なツールになってます。
よく CMS なんかではエントリーのページとは別にリストのページなんかでいうと先頭何文字だけ表示するっていう機能が大体ついてます。で、そういう機能がついてる時の、イメージを作る時なんかには有効ですね。はい、
で次にもう続けてですね、今度は当たり画像のツールの紹介に行きたいと思います。で、まずご紹介するのはプレイスホールドイットっていうツールなんですが、大体当たり画像をですね探すのって結構大変じゃないですか。ふさわしい、それらしい画像を探してこなきゃいけないなっていうふうになると、Google の画像検索などを使っていろいろ探すんですが、やっぱり手間なんですよね。で、いっそこれをまずこのツールは割り切っちゃおうっていうことで、こういったシンプルな画像を生成することができます。しかもこれはイメージタグですとか、CSS のバックグラウンドイメージプロパティのところにこの URL を差し込むと、指定したサイズの、当たり画像を自動生成してくれます。でオプションがいくつかありまして、こちら例なんですが、300と150、こちらはサイズになります。その後ろですね、はい、背景色と前景色それぞれ何色にするかというもので、3つ目のイメージタグが、それなんですが、通常ではサイズが表示されるところに対して、自由にテキストを設定することができるようになってます。
はい、こういう感じで進めていくとですね、何か別の写真を使ってちょっと無理やり縮小かけたり拡大かけて、粗い画像であまりイメージのよろしくない状態で作るよりは、むしろこの方が
シンプルな方が
割り切った
方がいいですね、はい、
すいません、最初に言うと君忘れましたけど、 どんどんどんどんツール紹介しますけど、最終的にフォローアップのメールで全て URL とかお渡ししますし、あと後ろの方で公式ツイッター打ってる人、全て URL 渡してますんで、ツイート見ていただいたらその時点でURL とかどかどか出ますんで、メモに必死にならなくても大丈夫です。はい、次行きましょう。
はい、次行きましょう。はい、で今度はですね、そういったまあ割り切ったパターンではなくて、きちんとそういった画像を用意しようということで、フリッカーに画像を登録するときタグを登録しますけど、そのタグを検索して、まあ、ふさわしい画像を自動的に挿入してくれるという当たり画像のサービスがあります。
はい、まあ、こんなイメージで画像を引っ張ってきますよという感じですね。はい、
でこちらも同じようにですね、イメージタグなどに URL を貼り付けて使用するタイプです。で1つ目、上側のイメージタグですね、こちらは、400×300 の画像サイズで Web というキーワードで、タグ検索をした結果をイメージ表示するというものです。で2つ目、一番最後に1ってついてますけど、基本的に検索結果の1番目を表示することになるので、このままイメージタグを並べちゃうと同じ画像が並んじゃうということで、オフセットを指定することによって2番目3番目という画像を表示することができます。
これは0から始まるという
ですね。はい、はい、で例えば今これ下空白のままにしてますけど、この Web っていうキーワードでタグ検索した場合にどんなフリッカーの画像が表示されると思いますか？
Web、
Web、
まあ、いっちゃいましょうか。
はい、いっちゃいましょう。
クモの巣、
クモの巣になります。
そうなんですよね、もともと語源としては、
はいはい、ワールドワイドウェブの Web はクモの巣の、
はい、世界中に広がるクモの巣ということで、
はいね、はい、こういった感じでですね、例えば会社概要のページであればカンパニーとかビルディングっていうキーワードを入力してもらえれば、ここにそれらしい画像が出てくるといったサービスになります。
はい、あとはおまけになるんでサクサクいきましょうか。
はいですね、おまけですね、プレイスキットンっていう、まあ、キットンっていうのが子猫っていう意味ですよね。子猫の画像、当たり画像を、まあ、どんどんどんどん生成してくれるといったサービスです。
はい、猫好きが多いインターネットにはちょうどいいという。
インターネット業界に多いんですか？
猫好き多いという。
あ、多いですか。はい、僕はクライアントの担当者さんが猫好きな女性とかだったらこれ使おうかなと思うんですけど、はい、で、はい、例がですね、こんな感じですね。
はい
はい、同じように URL、あとはサイズのオプションをつけて、画像を生成するタイプです。一つ目の方はですね、 G というオプションをつけてグレースケールに変換しているだけになります。
はい
はい、でこれ一つ、もう一つおまけがあってですね、これフリッカーでドッグっていう画像検索をした結果なんで、当然犬がたくさん出てくるんですが、先ほどの、ツールのブックマークレットを使うとですね、そのページにある画像を全部猫に変換してくれるっていったような、まあ本当、はい、まあどこで使うんだっていう気持ちなんですが、はい、これまたごめんなさい、もう一回言っちゃうんですけど、クライアントの担当が猫好きな女性とかだ
った。はい、お悩みツールあれこれの紹介を続けていきたいと思います。はい、次です。
はい、
はい、まあこんな感じで、ね、はい、紹介しました。
こちらのツールになります。はい、はい、またこれ後でご覧になってください。はい、
あとは画像の軽量化です。ここから先ですね、半歩先行く、お話ですが、半歩早く表示するお話をダダダと続けていきたいと思います。はいはい、まずは画像軽量化です。
ですね、はい、サイトの表示が重いとかっていうときに、まあ、いろいろな施策の方法があるんですが、例えば最近 CMS って一般的になってる中で、お客さんがこうカメラで撮った画像をそのままアップしちゃってページの表示がすごく重くなるっていうこともおそらくあると思うんですね。でそれに対して例えば我々何ができるかっていうところで、例えば一回それを落としてきてこう最適化してもっぺんアップすれば、まあなんとかそういったことにも対処できるんじゃないかなということで、例えばこんなツールを使ってみてはどうかということでご紹介します。はいはい、この JPEG mini というツールはですね、ウェブサービス版と、まあ、ネイティブアプリ版っていうのがあるんですが、はい、このツールを使ってちょっと実験をしてみました。はい、これオリジナルのサイズは 667KB のサイズになってます。で実はですね、まあ、このスクリーンだから本当に見にくいんですが、
はい、
左と右で最適化前と最適化済みの画像を切り替えてます。
はい、
区別つくでしょうか。で最適化済みのサイズ 290KB っていう非常に軽いサイズにすることができます。
はい、一応手元のディスプレイ でも、はい、あまり差は感じない。
ディスプレイでも差は感じないです。
まあ、JPEG はどうしても画像を軽くすると画質変化っていうのは避けられないもので、まあ、JPEG mini でも設定次第じゃ相当悪くなることはあるんですが、
JPEG は保存するたびにどんどんどんどん劣化していくんで、
まあ、設定を適度に使えば全然使えるツールだという、はいはい、ことです。
はい、でもう一つはですね、イメージオプティムというツールです。これは例えばそのデジカメで撮った写真などには最近位置情報などのこう、まあ、いわゆる無駄な情報がたくさん含まれてます。まあ、そういった情報をですね、削除することによって画像の、軽量化を図ってやろうといったツールです。 でこれは先週高野さんにアテンドしてた、
はいはいはいはい、
浅草周りを歩いた時の写真なんですが、
ハードパンチャー誰でし
たっけ、ハードパンチャー、誰だったか忘れましたけど、はい、オリジナルは約3メガのサイズがあります。でこれをですね、このツールを使って最適化するとだいたい1メガぐらい減ると。
あのこれあのそのメタ情報の取り去りだけじゃなくて他の最適化も加えられています、うん、ですね、はい、
はい、こういったツールがあります。はい、
はい、
で画像絡みですね、
はい、
はい、
で、画像自体のですね容量を減らして、それからのさらに最適化をどうするかということになりますと、まあ、先週ですね CSS ナイトの LP23 の方で、
はい、
表示速度最適化というのを聞きに行ったんですが、もう一つの、明らかな答えの一つとしてリクエストの回数を減らすというのがあります。要は、例えば1つのページに対して画像が20枚あった場合、リクエストを20回繰り返すだけで、非常にページが表示されるまでが重くなるという現実があります。それを、解消していこうという手段をこれからツールと一緒に紹介します。
はい、はい、でそのまあ方法としてですね、まず2つ、 CSS スプライトとあとデータ URI、 今日、データ URI に関しては丸山さんのセッションで少しキーワードとして出てきました。
はい、はい、
でそれぞれですねちょっとそう、まあ、どういったものか一応復習も含めてですね解説しておきたいと思います。 CSS スプライトというのはですね、まあ、今、前川さんの方から話ありましたように、はい、複数の画像リクエストがたくさん発生してしまうんで、それを全部一つにまとめてしまってですね、画像を表示するためのリクエストを一本にまとめてしまおうというための、テクニックになります。
はい、
はい、で例えば、ですね、どんな風にするかなんですが、
はい、
スプライトにする前、左上に4つアイコンがあったとしたものを、右の下のようにですね、一つの画像にまとめてしまう。で実際表示する際に、CSS はどのように書くかというのはこのように書いてあります。左上の、イラストレーターのアイコンを書く場合には、バックグラウンドポジションを00で、はい、ウィルスハイトを200ピクセルずつにしてやる、
はい
はい、次のドリームウィーバーの場合は、X 軸の位置をマイナス200ピクセル左にずらしてやる、はい、ファイアワークスの場合は今度は縦方向 Y 方向にマイナス200ピクセル、フォトショップの場合のアイコンの場合は、X 軸 Y 軸とも200ピクセルずつずらしてやると、こういった方法で、一つの画像なんですが複数の画像として扱うことができるようになるというテクニックです。
はい、
はい、で、データ URI の方も、引き続きもうこのまま説明をしておきます。
はい、
こちらはですね、画像のデータをテキスト化してしまって CSS ファイルの中に書いてしまうというアプローチです。
はい、これ実際には IMG タグの、SRC 属性にも書けるものなんですが、
はいはいはい、こうすることによって、まあ、リクエストそのものをですねなくしてしまうことができるというテクニックです。でちょっとこれはですね、デモを見ていきたいと思います。
はい、
はい、
まずは
スプライトです、ね、
スプライトのデモです。
はい、スプライトも、できるツールいろいろあるんですが、今日はスプライトパッドというツールを使ってみたいと思います。
はい、
はい、ツールを開くとですねこのように白いキャンバスが表示されます。これですね、
はいはい、ちなみにこの辺の機能は CS6 からですね、ファイアワークスの方でもできるという話は聞いてるんですが、みんながみんな CS6 じゃないということで紹介していきます。はい、はい、
あら
出なくなったよ
ちょっと待ってください。
へいへいへい、はい、繋がないけんのやなこういう時俺がね。
はい、繋いでください。
ですねデモだから任せときゃええやって思ってた時に
でしょう、
うん、入力信号がありません。読み上げてどうするんよ。はい、もうちょっとだな。
つ
ない
でください。
つないでください。
一回行きましょう。
はい。CSS スプライトの技法を今まで使ったことがあると言われる方は何人ぐらいおられます？やっぱり半分ぐらいはおられますね。使ってないけど名前は知ってたという方はどれぐらいおられます？はいはいはい。じゃあ予備軍も結構多い。で、CSS スプライト使うのは使うで仕方ないんだけど、どうにも面倒くさいよなって正直思ってる人はどれぐらいいます？やっぱ使ってる人の方を大体の方々がそうですね。一番面倒くさいところというのが結局パーツ一個一個はそれぞれ書き出した上で一個に画像をまとめる作業と、でまとめた後に、バックグラウンドを調整するためのですね、それぞれの CSS を書くために、座標を取る作業っていうのが、まあ、非常に煩雑になってしまうと。で僕なんかもよく使う時には、 そのまとめた画像に大量のガイドを引いてですね、座標を取っていくなんていう形になってますんで、まあそのあたりをですね軽減するツールとしてスプライトパッドをこれから紹介できる？
できます。
はい、してください。
ショートカットを間違えました。はい、はい、もう一度仕切り直しで、こちらはですね白いキャンバスになってます。こちらにですね、用意しておいた画像をドラッグ&ドロップしてあります。例えばこれ CSS ナイトイン岡山のロゴなんですが、
はい、このように、はい、ドラッグ、ドロップして、
はい、でここでですね右側に CSS のプロパティがあるので、私が画像をドラッグしている間ちょっとここの方も注目しておいてください。はい、引き続き画像をドラッグドロップします、
はいはい、入れていきます。
こんな感じでもう適当に置いていきますね。
はい、適当に置いていってください。
ちょっと見にくくなってますね。
はい、
はい、こんな感じで置いていきます。
こういう形でですね、画像を作っていくと、ファイル名あたりをですねキーにしてクラス名として、はい、作っていき、バックグラウンドでのポジションの調整でウィズとハイトの、はい、表示というのを自動的にやってくれます。で、はい、作業が終わった後に、ダウンロードする機能がありまして、ダウンロードすると1枚になった画像と、それの左右側に書かれている CSS ファイルがダウンロードできると。であとはこれを編集していくという形になります。
はいはい、今生成したのがこの画像ですね。
この画像ですね、はいはい、CSS ファイルがこちらになります。
はい、
でここから作業していくと、
はい、これをコピー&ペーストしてあれば OK ということですね。
はい、データ URI 行きましょうか。
はい、データ URI に行きます。はいはい、でこちら一つサンプル作ってます。非常にシンプルなあのリストの構造でですね、一つ一つの LI の要素にバックグラウンドイメージで、矢印を一つ一つ設定してます。で CSS の方はこちらですね、はいはい、このように、まあ、アロートップボトムっていう形で作ってます。HTML の方はこちらですね。はい、でここでこのアロートップをちょっと一回削除してみます。
はい、アロートップを削除して、
リロードしてみますね。
リロードすると、まあ、
消えますと。まあ、当然消えます。はい、でここにですね、
これ Chrome の拡張になります。Chrome の拡張を紹介してまして、Firefox にないとかそういう意味合いではなくて、単に Firefox にあるかどうか僕知らないだけで、普段 Chrome 使いなんでちょっと Chrome の拡張です。はい、これをドラッグ、ドロップすると、はい、こういう文字列が出てきます。はい、でこれをまるっとコピペです。
コピーしてですね、
IMG のURL のところにベタッと貼る、
はい、ここに貼り付けてあります。
はい、
はい、
でこれを保存して、
ね、はい、もう一回読み込ませてみます。はい、こんな風にですね、はい、テキスト化して、画像を表示することができる。これで、まあ、リクエストをですね、ゼロに減らすことができます。
これ非常に便利な機能です。CSS ファイルに関して言うとリクエスト一つで終わらせてくれるということになります。 できればですね、これ Fireworks なんかで最適化したときにデータ URI の文字列なんかが一緒に出てくれると一番楽し、ね、はい、楽なんですよ。でそのあたりっていうのは機能拡張としてどうですか、丸山さん。
びっくりした
欲しいですよね、やっぱり皆さん、これは。
はい、どうでしょう。
実は、はい、今日紹介した、はい、CSS プロフェッショナルザーは、あ、はい、IE9 用に、はい、グラデーションを、SGV の、データ URI に変換をかけているので、多分そこの中からなんかプログラムコードをゴニョゴニョしたらなんかそういう変換するロジックはなんか見つけ出せるのかなとふと思ったりはしましたけど、できると、僕はそんなにプログラム得意な人間ではないのでできると確約はできませんけど可能なんじゃないかなと。これ、いや、今後出てくる可能性はあるのかなってなんとなく。
あ、なるほど。作ってくれる約束はありますか？
検討します。
はい、じゃあ Firefox Lover J をですね、皆さん日々チェックしていただければですね、
多分100いいねぐらい増えたら作ってくれるん
じゃないかなと、はい、いずれは、
はい、
ということで、はい、はい、
次
い
きましょうか。
で、はい、画像自体をどうこうというところもありますが、例えばグラデーションを使ったり角丸を使ったりっていうものに対して CSS3 を使って、CSS ファイルで記述していけばですね、そもそも画像を使わなくて済むということで、CSS3 化、特にスマホの案件なんかでは進んでますが、どうにも困ってくるのが、グラデーションになります。CS6 ではCSS プロパティで 引っ張れます。
そうですね。
ただ CS6 じゃない人はもう、はい、ラブで取れてた、ラブで取れてたあのプロパティがですね、はいはい、使えなくなっている現状なんで、それをなんとか保管するツールということで、は
い、
こちら
で、まあ、いろいろツール、グラデーション系のツールたくさんあるんですが、まあ、前川さんと私2人で、まあ、いろいろ触ってみている中で、まあ、これが今のところ結構使えるかなといったツールになってます。はい。まあ、本当、もうすべてのプロパティですね、まあブラウザに対応できるようにここの部分ですけど、表示されるようになってますし、
はい、
あともう一つですね、便利な機能が、すでに画像ファイルはあると。で、最適化するためにこれを CSS3 のプロパティ、まあ、グラデーションを使ってですね、まあ画像じゃなくて CSS でやろうっていう場合に、
はい、いちいちスライダーをですね動かして再現するのも大変だというところで、
はい、例えばですね、このようにまあ、画像はあるんだと。
画像はある。
こういった画像が。
はい。はい、
で、こいつをですね、
はい、
選択して、インポートっていうボタンを押すと、
押すと
このように画像から、はい、自動的に CSS のグラデーションを作ってくれて、こちらにプロパティが出てくるといったツールになってます。はい、
で、実際にこの場合だと、斜めとか角度があるグラデーションだとうまく拾ってくれないところがあります。
そう
ですね。はい。で、実は角度拾ってくれるグラデーションツールもあったんですが、そちらちょっと Android での表示が不安定だったりしたんで、うん、とりあえず今日はこちらを紹介させていただきました。
はい。はい、CSS3 つながりということで、はい、まあ、私なんかちょっと結構物覚えが悪いんで、このプロパティってベンタープレフィックスいったっけっていうことが結構あるんですね。
はい。
はい、で、そういった時にですね、基本的な、プロパティを書いておけば、必要であれば自動的に追加してくれるといったツールがあります。
はい。
例えばここですと、ボーダーレイディアス15ピクセルっていうのと、ボックスシャドウ5ピクセルブラックっていうプロパティが書かれているんですけども、はい、プリフィックスボタンを押すとこのように自動的にですね、
はい、
必要なプリフィックスと、まあ、その順番も踏まえてですね、このように自動生成してくれるっていったツールがあるので、
はい、
あれと思った時にはまあこういったツールを使うと、非常に便利です。
はい、プロパティによっては、オペラを示す O っていうプロパティがついたりもしますんで、必要不必要を判定した上でこのような形で出してくれるというものです。
はい、
はい
はい、ということで、はい、今紹介したツールはこちらですね。
はい、
はい、JPEG ミニから、データ URI、までになります。
はい、
はい、であとこちらが、最後2つ紹介した、CSS のプロパティに関連するツールになります。
はい、
こちらもまた、ハンドアウトですね、フォローアップの時にご確認ください。
はい
はい、
でここからですね、無料のツールというか、ブラウザに付属しているツールですね、今回 Chrome を例にとりますがデベロッパーツールズで、他にもFirebug であったり、
はい、
IE では F12 開発ツールというのがありますが、まあ、基本的に、どれも持っている機能をざくっと紹介していきたいと思います。
はいはい、
まあ使ったことあられま、ありますよね。ありますよね。
ある方。
はい。
はい。
大丈夫ですね。
ありがとうございます。
じゃあ、サクサクといきましょうか。
サクサク
い
きましょう。
で、まあ、
はい。
はい。まあ、この画面、ハイライトされている部分が、HTML ではここですよと。で、CSS ではこのようなプロパティが適用されてますよと。はい、いう形になってます。で、実は左下の方にですね、ちっちゃいボタンがありますが、はい、そちらをクリックすると別ウィンドウとして開いてくれますので、
ブラウザの中だとやっぱり狭くて使いにくい
んですね。は
い、
狭くなりますので、はい、例えば、ディスプレイ2枚使ってる人なんかそれでですね、はい、ウィンドウ化してもう一つのディスプレイに置いて作業するなんていうのもできると思います。はい、で、上のですね、右側のパネルっていうのは何個か並んでますが、それらの一部紹介しておこうと思います。普段見ているプロパティの画面の、一番上の三角をクリックするとこのような形でプロパティがズガーッと並ぶんですが、これが最終的に適用されている CSS のプロパティの状態を示します、
ね、よくなんでこんなにマージン開くんだろうとか、なんでこの、色になってるんだろうとかっていうことで、こう CSS ファイルとの中でですね、こういろんなクラスをこう巡回してチェックしなきゃわからないってことがあるんですが、
はい、
そういうとですね、エレメントに対して最終的にこうなってますよっていうのが、
っていうのを判定して、
まあ、はい、
でまたさっきの画面で、どのクラスに振ったプロパティだったのかっていうのを判別するという形になります。はい、はい、次ですね。でさらにですね、実際に表示されているこれメトリックスっていうところなんですが、ボックスの状態を示します。例えば内容として何ピクセルあります、で パディングがいくら取ってます、で方向ごとに上下左右それぞれ何 ピクセル取ってますとか、ボーダーが何ピクセルありまして、はい、マージンどれだけ取ってますよっていうのをこのような形で図示してくれているというものです。
私これいつもメモ用紙にペンで書いてるんですよね。
はいはい、あの足し算とかね、はい、しちゃう場合がありますけど、はい、これで確認できます、はい、で、上に並んでいるメニューの一番左と多分一番右はよく使うんですが、それ以外のメニューで何個か紹介しておこうと思います。まずは、左から2つ目のリソースっていうのは、ロードされたファイルの一覧がすべて出てきますんで、例えば HTML の中に JavaScript どれどれ読んでますよと、例えば何かのフレームワークとかを使ってしまってですね、jQuery 2本読んでたりするケースがあったりするかもしれないですが、そういうのをチェックするときにもこちら使える形になっております、
はい、
で、2つ目ネットワークなんですが、ロードするときにですね、それぞれどのような時間がかかってますかっていうのを比較的分かりやすく、ウォーターフォールチャートといいます。これね、先週よく聞きました、
はいはい、ボトルネックを検出するときによく使います、
はい、使います、
はい、
で、もう1つ右がスクリプツ、まあ、JavaScript をとなどをチェックするときに使うんですが、例えば jQuery なんか開いたときにですね、このような形で、難読化されている場合もありますが、実は
ボタン一つで、
はい、ここのボタンを押してあげると整形してくれます、はい、なんでjQuery みたいに枯れてるというか安定したものでもいいならいいんですが、プラグインとか使っててどうもここ動きおかしいけど難読化されてるなっていう時には、まあ、これで整形してですね、ちょっと動きを追ってみるなんてことができます、はいはい、で、これ Chrome の、設定画面一番右下のですね、歯車を押していただくと出てくるやつなんですが、実は右の一番上にオーバーライドユーザーエージェントっていう機能があります。これを使うとですね、いわゆる、リクエストヘッダーのユーザーエージェントを切り替えてくれるんで、例えばスマホの時にこういうリダイレクトをするとか、スマホの時にはこういう CSS を呼ぶというのをやりたいとかいうことをやっている時に、このような形で結構手軽にユーザーエージェントの切り替えができます、
はい
はい、で、このあたりのことはですね、実はですね、ドットインストールというサイトで、
そうですね、
クロー、はい、待望してるやん、クロームデベロッパーツールの基礎という、ね、動画で、はい、教えてくれるサイトがありますんで、はい、よろしかったらこちら参照いただければ、
1本3分ぐらいなんで、はい、非常に見やすいサイト、
確実に開発に寄与してくれる部分なので、はい、
はいはい、
で、ここからですね、
そうですね、ここから、まあ、その開発っていうところでいくと、やっぱり今スマートフォン、モバイルデバイスへの対応が、まあ、絶対、必要になってくるということで、はい、まあ、特に、Android 系、まあ、ブラウザの WebKit のバージョンだけでももう100を超えてるんじゃないかということで、非常にまあ対応が大変なんですが、まあ、それのまあ対応といいますか、ツールとしてですね、本命じゃないかなと思っているのが Adobe Shadow というツールです、
はい、それぞれのですね、実際に PC とそれぞれのスマホの端末っていうのを有機的につないでですね、PC 側で呼び出した URL をすべて同時でスマホ側でドドドッと見れるというツールになります、はい、はい、LAN 上で接続をします、
は
い、
利用に関しては同一の LAN において、2色コード6桁入力してデバイスをまあ登録、はい、ペアリングしてあります。こんな感じですね、もう、はい、接続はもうこれだけで済みます、
はい
はい、その後はまあ検証デバッグという作業に入っていきます、
はい
はい、でここからムービーをちょっとご覧いただこうかなと思ったんですが、
まあ、これを後ろにちょっとお話しますが、
はい、
リリースが3つ目になってまして、非常に機能が強化されてきました。それぞれのですね、デバイスのスクリーンショットも撮れるようになってます。でそのスクリーンショットは母艦の PC に入ってきまして、でスクリーンショットを撮った時の情報がテキストで入ってきたりであるとか、
端末スペックなどが入っているので、後になってこれどれのだったっけっていうのがなくなってきますね。
はい、でワイナーというツールでですね、いわゆる
リモートデバッグが、
リモートデバッグがデベロッパーツールみたいなものもついてきてますんで、そちらも
1台に対してリモートデバッグできるようになってますので、おかしい端末だけ検証できるといったことが可能になります、
はい
はい、
じゃあまあシャドウに関しては
そうですね、はい、実際に、まあ、私なんかもう使ってるんですけども、非常に便利なので使ってみてください、はい、アドレスを1台1台入力しなくても済むだけでもすごい助かります、
はい、で今度制作以外の話で、どうしてもですね、情報のやり取りでクライアントさんがいて、ディレクターさんがいて、制作者がいてっていうところで、例えばクライアントさんのですね、意思決定の ウェイトがある人が3人いた場合、ディレクターさんがうまいこと回さないと、その3人がそれぞれ言ったことで上書きされていくという、はい、悲劇が、ありがちな話ですね。はい、ちょいちょい起きますが、はい、まあ、そういうのもあの防止するので、さっきご紹介されたチャットワークなんかもそういうためのツールだと思いますが、はい、ちょっと我々がですね、はい、CSS ナイトの実行員として使っているもので、
は
い、
CSS ナイト全体ではサイボーズライブを使っていまして、でサイボーズライブこんな感じですね、トップページで、CSS ナイトに関してはこんな感じで、それぞれ の、まあ、イベントごとといいますか、はい、それぞれで一つ一つのグループ、ユーザーグループを作って、運用しています。
はい、はい、
で今回の CSS ナイトのボリューム3はこちらになりますね。
はい、
で基本掲示板の形式になってます。なので先ほどの、まあ、電話であるとかメールであるかのように、まあ、意思決定権がバラバラになっている時に比べると、みんなその一つの掲示板を見ますので、情報共有や意思共有ができるといった特徴があります。
はい、で CSS ナイト実行委員には一つローカルルールがありまして、
はい、ありますね。はい、
はい、見たらいいねを押す。
はい、
でこのルールを、やっておけば、見てないか見たかっていうのが分かりますんで、例えばその誰それが A と言って、誰それが B と言ったと、じゃあ誰それが見た上で B と言ってるのか、見てないのに B と言ってるのかっていうのあたりで、まあ、あとはそれぞれ調整していくと。
はい、あのメール見てくれましたかっていう連絡をしなくて済むわけですよ。まあ、もともとバカバカしい話なんですけども、
はい、
はい、で、いいねを押すとこんなような形で、プロフィールアイコンが表示されると。はい、でもう一つですね、特にこれ嬉しいなとか、便利だなと思うのが、一つ一つの投稿に添付ファイルができるんですが、テキストファイルを添付した場合にはですね、このようにインラインで表示できるようになってます。
はい、こういう感じで展開してくれる、はい、ということです。
かつこの添付されたファイルっていうのは別個共有フォルダというふうにフォルダの方に入っているので、後になってそのメールであれば、いちいちこう一つ一つのメールをクリックしてダブルクリックして添付を、開かなきゃわからないっていうことがあるんですが、非常に、そのあたりの、手順の簡素化ができるようになります。はい、
基本無料で使えますんで、例えば、まあ、この CSS ナイト実行委員だと十何人ですけど、 それぐらいのグループで回すんであれば、はい、試しに使ってみられてもいいんじゃないかなと思います。はい、
はい
はい、で、まあ、このようにいろいろ紹介してきましたが、まあ、このツールを紹介していく上で、まあ、こんなツールがあるかどうかっていうのを知るっていうのは、やはりある程度情報を取得していかないといけないということで、
そういったスタンスでいるというのは重要ですね。
はいはい、で、まあ、それらを紹介していくと、はい、まあ、いろいろあるんです。